ダニエル書の福音第7回、救い主の到来という主題で、ダニエル書の第7章です。皆さんは同じ夢を一度ならず何回も見たということがありますか？あ、みんなうなずいてますね。ありますね。私はですね、今でも会社の LP ガスのスタンドでパニックになった夢を時々見るんですよ。18歳であの職場にアルバイトで始めたのがきっかけですから、もう半世紀、超ベテランと言っていいはずなんですけれども、夢の中で私はね、一人なんです。そうするとですね、どんどんお客さんが来て大変だと思ってですね、両替してくれとかですね、そのうちに今度タンクローリーがドドドドドってくるんですね。そして電話だとかって、もうとにかくあらゆることが一遍に起きてしまう。昔から何度も見てますから、これは夢だ、絶対夢だ、よし起きるって言って起きるんですけれども、ね、怖い夢です。まあ扱っているのが爆発物の取扱施設で、始終車の往来があるところなので、マンネリになってはいけないぞと、そういう警告でもあるんでしょうね。そういう重要なことについて何度もそういう夢で警告されているというような思いがするんですね。大事故が起きると必ずその背後には何回かのヒヤリハット事例っていうんだそうですね。危ない危ないというようなことが重なって大事故になるというふうに言われていますから、これはやはりいつも心しなきゃいけないことだなというふうに思います。それからするとですね、30年前に九州から仙台に来るとき、家内が2度見た夢というのは、これはね、ヒヤリハットではないんです。私は幻を与えられたわけでしょ。家と仕事は準備してやる、家の間取りは幸に見せたっていう。そして私はすぐ家内のところに行ったら、家内は間取りを夢で見たというわけです。で、どうだったと聞いたら、忘れたって言って、次の晩ももう一度見た。で、その間取りをメモしたものを持っていたので、私たちはね、本当に安心して、どこだろうどこだろうということを、もう宝探しのような思いでワクワクして来ることができたんです。私たちにすればもう大転換期ですよ。どこに行ったらいいかわからない、そういう本当は不安に苛まれる時であるかもしれないけれども、大きな安心を神様は与えてくださったんですね。そのように神様は御言葉だけではなく、必要とあれば夢や幻も送ってくださって、御心を示してくださるということを体験して、ここでの仙台の開拓が始まったわけなんですね。さて、今日はダニエルが見た夢です。先ほど朗読していただきましたけれども、聞くだに恐ろしい。ただこれは後ほど見つかりによって解き明かされますけれども、これは4つの帝国のことが夢で表されているということなんですね。4つの帝国です。そしたら皆さん思いませんか？あれ、それ前にあったじゃないか。あったんです。ダニエル書の第2章でネブカドネザル王が、あの4つの金属からできる国が相次いで起きるというね、そういう夢を見させられたんですね。で、それと基本的に内容は同じなんです。でも2つだけじゃないんですよ。実は黙示録の13章にもですね、似たような夢をヨハネが見ているんです。こんな風に始まっています。私はまた一匹の獣が海から登ってくるのを見た。それには角が10本、頭が7つあり、それらの角には頭の冠があって、頭には神を汚す名がついていた。私は見た、この獣は豹に似ており、その足は熊の足のようで、その口は獅子の口のようであった。というふうに始まるように、ヨハネも似たような夢を見てるんです。同一人物ではなくてですね、ダニエルとかネブカドネザルとかヨハネとか、彼らが同じような夢を見たということが聖書に記されているんです。まあ、不思議なことはあるもんですけれども、でもその大転換期に大切なことを神様教えてくださっているということがわかりますね。で、黙示録については年が明けてから公開説教が始まる予定ですので、今日はダニエル書の7章に集中したいと思います。さて、それで ダニエルの見た夢ということなんですが、一体その夢はいつ見たのかということについて、ダニエル書7章1節このようにありますね。バビロンの王ベルシャザルの元年とあります。これは紀元前549年のことであるということが、このことによってわかるんですね。そしてバビロン最後の王となったベルシャザルは10年後ペルシャによって滅ぼされるんです。でもここまで言うとですね、あれ、ベルシャザルというのは前に出てきたはずだというふうにずっと続けて聞いている方はわかりますね。というのはですね、ダニエル書の5章の最後のところでベルシャザルの死が書かれているんです。5章の30章、カルデア人の王ベルシャザルはその世のうちに殺され、メデア人ダリオスがその国を受けたというふうに書いてますね。そして7章に先立つ6章ではですね、もうすでにペルシャ時代のことが書かれていました。時間が前後しているわけなんですけれども、実はダニエル書の7章以降はいわばダニエルの予言活動記録だということができます。ですから前に出てきたことと重なり合うところもあったりするわけですね。それでダニエルは夢を見たというわけなんですけれども、ダニエルの気持ちはどうだったでしょうか。ベルシャザルの元年という言葉から想像することができるのはですね、王の世代が交代したということです。前の王はネブカドネザルです。王が交代するということは、これはその国の人にとってやはり心騒ぐことです。どうなることだろうというふうに思うわけですね。そしてダニエルはもちろん政府の高官として取り上げられていましたけれども、捕囚はまだ続いているわけなんです。バビロン捕囚は一体捕囚生活はいつまで続くんだという思いはあるわけです。おそらくこの頃ダニエルは70歳前後ではなかったかと言います。私もまだ70ちょっと前なんですけれども、私の年代なんです。そろそろ残りは短いな、就活とかですねいうようなことを考えるんです。自分の残された時間は少ない、それなのにこのバビロン捕囚はどうなるんだろうと、いろんなことが胸中よぎると思います。決して平穏ではないはずなんですね。しかもですよ、彼は政府の高官ですから周辺の国際情勢は知ってるわけです。ペルシャがどんどん力を蓄えてきてるわけです。国際情勢は不穏です。時代の転換期にあるわけです。そうするとダニエルがこの時に夢を見させられたということは、彼の心の中が本当に動揺していた、大きな不安の中にあったということは想像することができるわけですね。そして彼が見た夢というのが次に書いてあるわけです。ダニエルは床にあって夢を見、また脳中に幻を得た。その幻の中で4つの大きな獣の夢だったということが3節以降に書かれているわけですね。そしてこれは17節以降で御使いによって解き明かされるんです。御使いは何と言っているかというとですね、17節、この4つの大きな獣は地に起こらんとする4人の王であるというふうにあります。4人の王、つまり4つの帝国のことを夢は示しているんだということなんですね。で、第1はバビロニアです。4節のところにですね、こういう言葉がありますね。4節、第1のものは獅子のようでわしの翼を持っていたが、私が見ているとその翼は抜き取られ、また地から起こされて人のように2本の足で立たせられ、かつ人の心が与えられた。まさしくこれはネブカドネザルに起きた出来事です。ネブカドネザルは王の地位にありましたけども、獣になりましたね。ようやく数年経って彼は人間の心が与えられた、あの出来事を示しているバビロニアなんです。それから次の5節にあるの獣は熊なんです。これはメディアペルシャのことが指されているというのがわかります。5節がこのようにありますね。見よ、第2の獣は熊のようであった。これはその体の一方を上げ、その口の歯の間に3本の肋骨を加えていた。これは歴史的にバビロニア、リビア、エジプトだということがわかります。確かにペルシャはこの三国を滅ぼしたんです。その次に出てくるのがヒョウだったというふうに言っていますね。6節このように書かれています。 その後私が見たのは豹のような獣で、その背には鳥の翼が4つあった。またこの獣には4つの頭があり、主権が与えられた。これはアレクサンダーの帝国なんです。豹は非常に足が速いですね、まあ、彼は瞬く間にさまざまな地域を滅ぼしたんですけども、4つの頭が与えられた。ギリシャ、トルコ、シリア、エジプトに分かれたんです。そして第4の獣のことが書かれているんですけれども、これは何の獣なのかが書かれていないんですね。7節、その後私が夜の幻のうちに見た第4の獣は恐ろしい、ものすごい、非常に強いもので、大きな鉄の歯があり、暗いかつ噛み砕いてその残りを足で踏みつけた。何の獣かが書かれていないんです。何とも表現しようがない第4の帝国だということがわかるわけなんですね。しかしこれは19節以降でローマを指しているということがわかるわけなんです。19節でこのようにありますね。そこで私はさらに第4の獣の真意を知ろうとした。この獣は他の獣と異なって甚だ恐ろしく、その歯は鉄、その爪は青銅であって、暗いかつ噛み砕いてその残りを足で踏みつけた。10人の王が立って、そのうちの3つがどうのこうのとかというようなことがですね、詳しく書かれているわけなんですけれども、23節このように言っています。彼はこう言った。第4の獣は地上の第4の国である。これは全ての国と異なって全世界を併合し、これを踏みつけかつ打ち砕く。そしてその様子がですね、24節以降に描写されているわけなんですけれども、これはローマ帝国のことを指しているわけなんです。一体この4つの獣の夢を通して神様は何を伝えようとしているのかということなんですけれども、それは9節にこのように始まっています。私が見ていると、もろもろの御座が設けられて、日の老いたる者が座しておられた。その衣は雪のように白く、頭の毛は交じりのない羊の毛のようであった。その御座は火の炎であり、その車輪は燃える火であった。この日の老いたる者、神様なんです。ですから人間世界がどんなに騒ぎ立ち、また移り変わろうとも、神は全てを統治しておられる方だということがここで述べられていますね。そしてさらに13節でこのようにあります。私はまた夜の幻のうちに見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗ってきて、日の老いたる者のもとに来ると、その前に導かれた。彼に主権と公栄と国とを賜り、庶民、諸族、諸国語のものを彼に仕えさせた。その主権は永遠の主権であって、なくなることがなく、その国は滅びることがない。日の老いたる者、神様の前に来る人の子のようなもの、これは救い主、メシア、キリストを指しているわけなんですね。その方が誠の王として来られるということがここで予言されているわけです。そしてさらには、特に18節にこういうのがありますね。しかしついには意図高き者の生徒が国を受け、永遠にその国を保って、いよいよ限りなく続く。この幻によって主なる神がダニエルに告げているのはこのことなんです。神は全てを統治しておられるということ、そして人の子が来ると、そしてついには人の子と生徒が永遠に国を受け継ぐということなんですね。これを通してバビロン捕囚からキリスト到来までの約400年間を4つの獣の時に例えている夢と幻だということがわかるわけです。ここで鍵になるのは人の子の到来ということなんですね。13節にある人の子のようなもの、実はこの人の子という表現は旧約聖書で約100回、そして新約聖書でも約100回使われているんです。で、旧約聖書の方はですね、特にそのうちの90回ほどがエゼキエル書に出てくるわけなんです。こんなふうに始まっています。第30年4月5日に私がケバル川のほとりで捕囚の人々のうちにいたとき、天が開けて神の幻を見たというんです。 実はエゼキエルはですね、第一次バビロン捕囚の方でもうすでにバビロンの方に捕らえられていたんですけども、その第30年の4月5日、これは紀元前571年といってですね、ダニエルも約20年ほど前にこの幻を見たというんです。その幻がどのようなものかというとですね、エゼキエル書の1章4節、私が見ていると見よ、激しい風と大いなる雲が北から来て、その周囲に輝きがあり、絶えず火を吹き出していた。その火の中に聖堂のように輝くものがあった。次です。またその中から4つの生き物の形が出てきた。その様子はこうである。エゼキエルも見せられているんです。この4つの帝国の幻というのはですね、なんとダニエルのみならず、ネブカドネザルも、エゼキエルも、ヨハネも見ている。聖書の中に4回も繰り返されている幻、また夢でもあるということがわかります。で、そのエゼキエルに対してですね、エゼキエル書2章1節で、主なる神はこのように呼びかけるんです。彼は私に言われた、人の子よ、立ち上がれ。この人の子よというのはエゼキエルに向かって語られているんです。それが90回以上語られているんですけれども、これが意味していることは何かというと、神の御業へ用いられる人への呼びかけの言葉であり、しかもエゼキエルの生涯でわかるように、それは証明と受難であるということなんです。そういう人に向かって人の子というふうに呼びかけているということがわかります。これが旧約聖書の使い方です。さて、新約聖書では100回ほど使われているんですけれども、そのうちの80回ほどが福音書の中でイエス様がご自分のことを人の子というふうにおっしゃっているわけなんですね。そしてイエス様が人の子という呼び方をですね、自分に当てはめた、その典型的なものがですね、凝縮されて出てくるのがヨハネ伝の3章なんです。非常に興味深いことなんですけれども、イエス様はどのような意味でご自分を人の子と呼ばれたのか。ヨハネ伝の3章13節でこのように言っています。天から下ってきたもの、すなわち人の子のほかには誰も天に昇ったものはない。人の子は天から下ってきた、私たちの世界に来る前に父なる神と共にいたということを13節はこのような形でイエス様宣言しておられるんですね。そして14節ではさらにこのようにイエス様おっしゃっています。そしてちょうどモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子をまたあげられなければならない。これは何を意味しているでしょうか。モーセが蛇を木の上にかけてですね、そして人々に指し示しましたね。十字架のあがないのことを指しているんです。人の子もまた挙げられなければならない。イエス様が十字架の上でなさったあの受難、私たちのための罪のあがない、そして復活のことが示されているということがわかります。その目的は何なのか。それが3章15節です。それは彼を信じる者がすべて永遠の命を得るためである。私はそのために来たのだということを、実にこのたった3つの節で端的に宣言しておられるんですね。そして3章16節が来るんです。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によってこの世が救われるためである。ここに3章16節があるんです。このことを成してくださったのは愛の神である。御子を信じる者が一人も滅びないように、神様はイエス様を送ってくださったんだということをですね、ヨハネ伝のこの箇所ははっきりと私たちに伝えているわけなんです。この人の子の神の御業、それがすでにダニエル書の中にですね、予言されていたということなんです。ですから旧約聖書でも100回も、また新約聖書でも100回も人の子ということがですね、言及されている わけなんですね。イエス様はこのダニエル書というのをご存知だったんです。そのことを私が知ったのは東日本大震災の時でした。あの日私たちが松島海岸で揺さぶられていた時にですね、私の頭に響いたのは山に逃れようという言葉だったんです。それですぐに陸海道の方に抜けて、あのまま塩釜に行ってたら私たちは津波で流されていただろう。でも山に逃れようという言葉、その言葉を帰ってきてから確認してみました。あったんです。マタイ伝の24章15節、イエス様がこう言ってるんです。預言者ダニエルによって言われた、荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならば、その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよう。ここでイエス様はっきり言っています。預言者ダニエルによって言われたというふうに言っていますね。これは直接にはダニエル書の9章の言葉を指しているわけなんですけれども、山に逃れようと、あの言葉に従って九死に一生を私たちは得たんです。実はこのマタイ伝の24章というのは小黙示録と呼ばれています。ここでどんなことがこれから起きるのかということをイエス様は言ってるんですけども、山へ逃げよ、屋上にいる者は家から物を取り出そうとして下に降りるな。私たちは屋上にいたんです。でもすぐにですね、車に乗って生き延びることができたわけなんですけどもね、この小黙示録の中でイエス様はこのように言っているんですね。マタイ伝24章の35節です。天地は滅びるであろう、しかし私の言葉は滅びることがない。その日その時は誰も知らない、天の御使いたちもまた子も知らない、ただ父だけが知っておられる。じゃあ私たちはどうしたらいいのか、そのこともはっきりとイエス様はおっしゃっています。42節です。だから目を覚ましていなさい、いつの日にあなた方の主が来られるのか、あなた方にはわからないからである。目を覚ましていなさいとおっしゃるんですね。本当に神様は御言葉によって、また必要ならば夢や幻によっても私たちにその御心をはっきりと示してくださる方なんです。イエスをキリストと信じる者は決して滅びることがない、人の子が来るからだ。私たちはそのことをこのクリスマスに共に祝いたいと思います。人間世界が騒ぎ立ち、また私たちがどんなに不安と恐れに揺さぶられることがあっても、全てを支配しておられるのは愛の神です。神の御子イエス様を救い主キリストと信じる者の平安の源はここにあるんです。私たちは救い主の到来を心から感謝して、その導きに信頼して歩みましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、時代がどのように移り変わろうとも、全能のあなたが全てを支配しておられることを信じ覚えるとき、私たちは大きな平安に包まれます。ダニエルたちがあなたから賜った確かなメッセージは、御子イエスがあなたの愛を体現した真の王であり救い主であるということです。この祭歌の中にあっても、私たちは御子のご降誕を感謝し、あなたを賛美します。この祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。